エゼキエル書の18章を開いてください。エゼキエル書の18章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが16章まで、来ましたですね。で、午後に17章から19章までを一節ずつ読んでいきますですね。本当に楽しみです。私自身が楽しんでますけれども、本当にこの聖書を順番に少しずつ読むことによって神様の素晴らしい計画のこの始めから終わりまでをね、このじっくりと見ていくことができて、でそれで私たちがね、本当に教会としてどういうところを歩んでいるかということも神様が示してくださってますですね。で、ここまで来ましたけども、ぜひですね、午後の礼拝出られない方もね、ぜひ毎週アップしてますからネットで聞いてくださいですね。で、一節ずつをこの見ていってます。で、今朝はですね、この18章の21節から24節までに注目します。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。私たちがこれまでずっと主がこのエルサレムの町を滅ぼされるという言葉を聞いてきました。彼らが罪を犯していても、それを悔い改めない、思い直さないために、彼らがどんなに大丈夫だと思っても主は彼らを必ず裁くと宣言しています。で、これ重いメッセージ、重い言葉ですよね。で、この聖書の言葉を聞くとですね、こういう重い言葉が非常にたくさんありますので、しばしばその言葉の背後にある真意というか、この深い部分を汲み取らずにただ怖がってしまうんですね。で、ここのですね、23節に決してそのように読んではいけないという神様の深い部分の心が書かれています。それが、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。滅ぼしたいから滅ぼすんではないんですよ。滅ぼすことを喜んでいるのではない。むしろ滅びてほしくないから、悔い改めて生きてほしいから警告しているんですね。その裁きとか滅びとか、そういう言葉を聞くときに、いつもこの神の警告を与えている心を知る必要があります。先週私たちは再び5年以上前の、大地震をこう思い起こすこと、思い起こすような地震の揺れを経験しましたよね。で、津波まで起こりました。で、NHK の地震速報が、今回話題になったんですね。テロップに、すぐ逃げてと真っ赤な、ね、この真っ赤なものが出て、そしてアナウンサーの声がいつもより全然違う。NHK のアナウンサーってすごいじゃないですか。こう、もうよどみない、こう平坦なね、言葉で口調で話しますけども、このかなり強い 声で、その話していました。でそれで怖かったっていうこの反応がね結構多かったんですよね。けれども2011年の津波の時の警報の教訓から NHK 普通ありえないことを行ったわけなんです。その時は冷静沈着に普通に話していった。そのためにその緊急性がわからなかったんですよね。けれども今回はすぐに今すぐに行ってくださいと、この福島の人に対して特にこの警報が出てましたから、もうすごかったんですよ。で私たちがこの緊急性があるときにこの誤解が生じますよね。はい行ってとかって言って、なんで命令するんだって言ってそうやって死んじゃったとかさあるんですよ、ね、そのお笑いにならない話があるんですよ。英語とか中国語ってね、この敬語とかなんかこの細かいニュアンスっていうのがあんまりないんで、でも日本語ってすごい細かいじゃないですか。けれども本当に切実で本当に救われてほしいと思う時というのはそういう語気が強くなるし、そしてわかりますよね。でその時に誤解してひどいなとかねいうふうになってしまう。で神様はこの NHK のアナウンサーのようなんですよ。その本当に悔い改めてほしい、本当に生きてほしいと思って、その警告を発しておられるんですね。で以前結構前ですけれども、ここに新藤さんという方が、新藤達也さんという方がね、牧師がいらっしゃいました。で奥様が以前お会いしたことがあるんですけれども、いらっしゃるんですね、聖書の学びに。で、ご夫婦でロゴスミニストリーのサイトを利用しているお話を伺ってます。だから、彼が、私たちが招いたんじゃなくて、その中国の、教会のグループが、この招いと同じ、TBC を使ってね、いらっしゃるんですけど、僕、奥さんにも会ってたんですけど、その、ご本人に会う、楽しみにしてたんですね。でお会いして、で Facebook でも今ずっと仲良くさせてもらってますね。でその新藤さんがですね、自分がイエス様を信じた話を、してくれました。まあ、彼有名な人なんですよ。テレビにしょっちゅう出てる人なんです。元ヤクザの牧師ということで出ています。で覚醒剤の薬物依存症でした。17歳の時に高校退学して、暴力団の組員に勧められて初めて使用しました。でも自らも暴力団員になって、組長の代行にまでなったんですね。で毎日のように薬物を使って初めて逮捕されて、執行猶予を受けた時もすぐ手を出したそうです。で再度逮捕、懲りずに出所後に今度は売人になりました。薬物を売る方ですね。ついにですね、薬物が体を蝕んで、で恐ろしかったのは仲間からの信用も失うほどおかしくなっていったんです。で暴力団から逃げたんですけど、そして30歳の時に3度目の懲役刑が決まりました。で2度目の服役中に元ヤクザ、同じく元ヤクザの牧師による著書を新藤さんは読んでいました。で3度目の服役中にこのね原型嘆願書を書いてもらおうと、その牧師さんにね、で頼んだんですね。で頼んだから、ちょっとそれ悪いからお礼に聖書でも読んで感想文を送ろうかなとということで貪り聖書を読みました。で驚いたのは、なんでロゴスミニストリーを使っているかっていうことも、なんかちょっと波長が合うような読み方をしたんです、彼はね。創世記からむさぼり読んで、舐めるようにして一文ずつ読んでいき、1000ページ以上ずっと読んでいって。で、次の言葉で救われたっていうか、信仰を持ったんですね。エゼキエルの33章の11節。 私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ。同じ内容ですよ。で、文字通り悪者悔い改め、立ち返れ、生きよですね。で、これで彼はクリスチャンになりました。態度を改めて、で、そしてイエス様を伝えたいという思いが与えられて、その後神学校に行き、そして川口かな、地道に教会の牧会をしておられます。そして刑務所にいる人とか出所したばかりの人とか自立できるような働きも取り組んで、精力的に取り組んでます。で、彼の著書の最初に出た多分本だと思うんですが、人は必ずやり直せるという著書ですね。で、やり直しの人生を神は与えてくださるわけなんです。で、この21節にこう書いてありました。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。人間が生きるための方法は、いいですか、自分が罪を犯したのだという切実な悔恨から、悔い改めから、悔いて改めるところから始まります。で、これは非常に興味深くて、人は普通自分が罪を犯したっていう意識がないんですよ。犯してても、神道三をしてさえ、覚醒剤がどれだけ悪いものかを気づくのは時間がかかったんです。使用してからずっと後で分かるように、私たちは一人一人自分が罪を犯したと自感するのに、自覚するのに時間がかかります。18章の4節、この手前のところにね、罪を犯した者はそのものが死ぬってこう言ってんです。で、なんで神様がこのようなことをおっしゃってるかと言いますと、イスラエルの人たちがこの神様の裁きとか災いの言葉を聞いて、なんで先祖たちが犯した罪のために私たちがとばっちりを受けなければいけないのかと、これは先祖たちが犯したものであって私のせいではないと責任転嫁をしていたんです。実は自分たちも同じ罪を犯しているにもかかわらず、それを言い訳して他の人のせいにしていたわけなんです。環境のせいって言ったらいいかな。そのこういうふうに先祖がやったから今私たちがそのように なりざるを得ないんだみたいな、ね、でそのように言っていたんです。で、これね、人類が始まった直後から起こってるんですよ。アダムが神から食べてはいけないと言われたこの木の実から取って食べた後に、神様になんでそのようにしたのかと言われた時に、あなたが作ったあの女が私にくれたのですって言うんです。もうこのように自分が罪を犯したということを必ず私たちは DNA のように、このもう内側からすり込まれているかのように、他の人のせいにしたり他の環境にしたり何か違うことのせいにしていくわけなんです。私たちがいつも環境が自分をそうさせているのだ、初めからそうだったから仕方がないのだという言い訳をしてしまう。で、事実ね、環境の要因って強いですよ、大きいですよ。それをね、軽視しているのでは全然ありません。本当に強いし大きいしね、そこから抜け出す、例えば親がどうだったかっていうことによって自分がこの変わってしまうということ、もう本当によくあるし、その時に受けた傷っていうのは本当に大きいですよね。 しかし聖書は聖書だからこそ、神の言葉だからこそ、それをも乗り越えるというか、その力をも打ち砕く、もともと人間にあった神様の力を教えておられる。これを福音と言います。イエス・キリストに出会うのであれば、その強烈な出会いさえあれば、そのような環境や他の人によって受けたものを捨てるほどの悔い改めをすることができるんです。だからここで自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うというふうに書いてあるんですよ。先ほどの神道さんの救いと、この立ち直りと同じですよね。イエス様がエルサレムに向かっているときに、エリコという町にザーカイという主税に税を徴収する人ですねがいました。で、彼はイエス様を見ようと思ったんだけど、背が低かったんですね。で、人々が周りに群がっていたので、彼はイチジクの桑の木に登って、でイエス様が彼を見て、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしているから、とこう言ったんです。でザーカイは大喜びでイエス様を迎えてですね、そして食事を出したんでしょうかね、イエス様に。そして彼が言ったんです。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。これだけ変えられたんです。できるんです。どこから？自分の中にはない。どこにある？イエス様が降りて、イエス様を自分の私的なプライベートな家の中に招いたことによって、それが可能なんです。考えてください。今までそういう生活してた人ですよ。もう全部自分の、財産を自分のためにだけ使っていたんですよ。半分ですよ。半分を貧しい人に施す。そして奪い取ったものがあるんですけれども、当時の、ね、主税人ってね、本当嫌われてたんです。罪人の中に入ってた。まさになんでかって言ったら、ローマの徴税に協力するユダヤの犬だったんだよ、ユダヤ人の。でしかもその時にこの少しずつちょっと増し加えてね、水増しして徴税してたから、徴収してたから、それでものすごい、それで4倍にして返すって言ったんです、まあ、これ立法に書いたんですね、4倍にして返しなさいっていうのが。それ守って必ずイエス様に出会ったもの、悔い改め、そして行いが伴います。なんでそんなことができるかって言ったら、18章の31節最後のところに、あなたの犯したすべての背きの罪をあなたの中から放り出せ、そうこうして新しい心と新しい霊を得ようと。自分の心や自分の霊では、霊っていうか、この霊っていうのはこのスピリットですね、魂って言ってもいいでしょうか、では決してできないんですけども、自分が勇気を持って神の前に行って、本当に悪かったことを神の前で認めて、その時に神が新しい霊、自分の心じゃなくて神からの心を与えてくださって、自分の霊ではなくて神からの霊を与えてくださって、新しくされるんですよ。だからすることができる。そして私たちがね、悔い改めるっていう言葉を聞くときにね、すごく大事なのは、いいですか、これね、僕もね、クリスチャンになったばっかり、クリスチャンになってからもしばらくね、どういう意味なんだろうって分からなかったんです。悔い改めっていうのはね、ただね、行動を変えることじゃないんですよ。例えば禁酒しますとかね、タバコをやめますとか、こんなことやったからこれをやんなきゃいけないとかっていう行動を、このプログラムを変えていくっていうことじゃないんですよ。そうではなくて、関係なんです。神の前にへり下ることなんです。勇気を持って神様とキリストの前に出ていくことなんです。自分が罪人であることを認めることなんです。さっきのザーカイと同じです。自分の心に、自分の私的な部分、プライベートな部分に、私は イエス様、あなた、私は罪人ですと、私は悪いことをし、罪を犯しました、あなたに背いていました神様。このようにへりくだること、認めること、それは神様が憐れみを、憐れみの神の霊を注いでくださって、愛の霊を注いでくださって、罪を全部清めてくださって、なぜかと言ったらイエス様が2000年前に十字架につけられたから、その血潮によって、血によって清めてくださるんですね。で、22節いきましょう。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることなく、彼が行った正しいことのために彼は生きるとあります。大事なのはね、すべての背きの罪なんですよ。自分の在り方が間違っていたことに気づいて神に立ち返った人は、すべての背きの罪が許されます。この罪は許されるけれども、あの罪は許されないじゃないんです。100の罪を犯して今一つの罪を悔い改めたからそれは許されるけれども、残りの99は許されないということではないんです。借金を100万円していたとして、1万円だけを帳消しにしてもらうということじゃないんです。すべてを帳消しにしてもらうんです。第一ヨハネの一章の9節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、主は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ちょっと頭で考えてください。すべての悪です。すべての罪です。どうしても一部の罪、一部の悪、あとは私が一生懸命償いますってこうなっちゃうんだよね。都合が良すぎるって思っちゃうんですよ。でね、イエス様を信じたら憐れみを受けて罪許されるよって話をすると、結構な割合でこういう答えが返ってきます。それは都合が良すぎるんじゃない、人は成長できないじゃんそれじゃって。少しずつ自分が努力していくからこそ成長できるんじゃないの、許されるんじゃないの。でね、罪の許しをね、量で考えてるんですよ。それは罪の許しってね、質なんです。質、誰かが自分を許してくれるときにね、いいですか、 OK、 その罪は許してあげよう、でもね、あんたね、こういう悪いこともやったからそれは許さないって言ったら、それ許した気分になります。許された気分になる。いや、この罪いいよ、これは許すよって。でもね、あのことあったでしょって、許してないよね。心の問題で、態度の問題でしょ。すべて許さなかったらおかしいんですよ。なぜか神の話になると何かこう積み上げていくように考えちゃうんだよ。でも人間関係の中でありえない話を考えて、神との関係、神は人格のある方なんです。だから全てを許さなかったら許せない。でもね、人間って不思議で、特に日本人って不思議で、学校の中でね、何点取ったかというような感じで神を見るときに学校の先生のように見るんですよ。でも聖書は何て言ってます？父なる神だって言ってるんですよ。学校の先生のようにしてみて、何点自分が取ったかとか、これだけやってないから私はまだ信じていけないと思う、クリスチャンになっていけないと思うとかって言ってるんですよ。なんかどっかで定めてるの、80点ぐらいかなって。そしたらじゃあ入信しようかなとかさ、洗礼を受けようかなとかってなってね、どう、人間関係でそれやったらアウトだよね。アウトでしょ。神との関係なんです。だからしばしばキリスト教はね、関係、あの宗教じゃない、関係ですって話をするんですね。もちろん社会的には当然宗教ですけども、今そういう本質的な話をしています。だから神が全ての罪を許するっていうこと、これをあまりにも大きい寛容 なんですね。でこれを受け入れてください。でね、いいですか、あまりにも大きい気前よさ寛容の背後にはあまりにも清い神がおられるということを知ってください。私たちの前におられるこの方は、清い神は90点で受け入れてくださる方じゃないんです。神は完全な方です。清く正しい方です。100点を全ての科目で全てのテストで取らないと受け入れることのおできにならない方です。だから神が許されるってね、時は中途半端じゃないの。一点の限りがあっても受け入れられない、罪があれば受け入れられない聖なる方ですから、一点の限りがないように許し正しいとしてくださるんです。意味わかりました？一点の限りがあってもダメなんです。だから一点の限りもないようにしてくださるんです。不正入学ってあるじゃないですかね、やっちゃまずいじゃないですか。でも神はキリスト御子にご自分の息子にあって、不正入学って言ったらよくないけども0点なのに100点っていうふうにしてくださって、大学に入れるように天国に入れてくださるんですよ。神の国の中に入れてくださるんですよ。イエス様の弟子でペテロが、イエス様が人を許すことについて教えていたときに、誰かが私に対して罪を犯したら何度まで許すべきでしょうか、7度までですかってこう言ったんです。どうですか、7度まで許したらすごいよね。3回ぐらいでやめるじゃん普通、同じことされたら、あもうあこの人はもうダメだって、許さないって。だから頑張ったんだよねペテロね、7度まででしょうかつ。そしたらね、イエス様ね、7度までじゃないですよって、7度の70倍ですよって言ったの。もうなんか何言ってんですかって感じじゃない、頭開いた口が塞がらないよね。は?7度の70倍で。そしてイエス様は例えを話されたんです。王に対して借金をしたしもべがいました。で借りがあるんですね、王に対して1万タラントって書いてあるんです。1万タラントの価値ってあんまり分かんないじゃないですか。あんまりどころか全然分かんないじゃないですか。でこれ仲介を見るとっていうか、この新海訳でもいいですよ。この下の方を見ると何て書いてあるかっていうと、タラントっていうのは、1タラントは6000デナリっていう通貨、この貨幣の単位の6000デナリに当たるんですね。で、デナリっていくらぐらいかっていうと、1日の労賃なんですよ、1デナリが。分かりました？計算しましょう。ねえ。1日どのぐらいかな？ 1 万円儲けたとするじゃないですか。皆さんの給料どのくらいですか、月給30万いきますか、分かんない、言わなくていいですよ言ったとするじゃないですか、1日1、ね、で6000万日分の労賃なので、1日が1万円だとすると6000億円かな、計算してください。1万円のあれでしょ、で1万デナリだ、1万タラントだから、彼が借金してたのがね、6000億円かな。ねトランプさんね、4000万のね、4000ドルだっけ、4000ドルのね、年給をね、大統領としての払、受け取り、4000ドルじゃないや、なんだっけ、4000万だから、大体4000万だから、400で言う40万ドル、まあいいやいいや、4000万円なんだよね、大体。もう取らないって言ってんだけど、いくらなんでもトランプさんでも6000億円は、いや帳消しにしたくないよね。ところが王は帳消しにしたって聞いたんです。帳消しにしました。かわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやったと言ってます。途方もない金額なんですよ。すべてを許したんです。だから成長できないなんて話じゃないんですよ、ね、さっき言ったほら、 罪ね全部許されちゃったら成長できないじゃん、そういう話じゃないんですよ。聖なる神の前では私たちは罪深さに圧倒されて、そして神が全ての罪を許す寛容さに圧倒されて、それでいい加減になるどころか神を恐れかしこんで神と共に歩みたいと願うようになるわけなんです。で、23節をご覧ください。私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうかと。先ほど言いましたが、神に対するイメージって歪められてるんですね。ですから神っていう言葉を聞いただけでいろんなことを思うんですね。で、必ず歪められてます。まあ、小さな頃からねイエス様の話聞いて神様の話聞いてるとね結構違うんですけれども、まあ、大人になってからだとかなり違いますね。で、なんでかっていうと悪魔がいるからです。悪魔は実在します。で、神のイメージを変えるんです。エヴァに対して蛇がこう言ったんですね。あなたがそれを食べるその時あなたの目が開け、あなたが神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。わかりました。目が開けるなんていいじゃん。神のようにいろんな不条理な物事が起こってて、いろんな大変なことが起こっている時にいろんなことが見ることができるっていう、善悪が判断できるっていうことが分かったら最高じゃないですか。ところが神は独占して自分だけがそのようになるっていうふうにして、他の者たちにはそれをさせないように意地悪をしてるんですよってこう言ったんです。で、実際食べたらもう大変なことになっちゃうんです。神は愛してるからそうさせてもらえないので、神は神で人は人なんです。神は創造主で、人はいくら神に似たものとして作られてもあくまでも非造物なんですよ。もう圧倒的な違いがある。神が神のように思い込んだ時に悲惨が始まります。神がごめんなさい人が神のようにです。人が神のように思い込んだら悲惨が始まります。でも悪魔はそのようにして神の言われていることとか神の行動を何か悪い意図があるようにいつもこの私たちにインプットさせてます。このイメージとして神がこういうなんか意地悪いとか不公平だとか不公正であるとか不正であるとか、そのようにインプットして、でも神ははっきりと悪者が滅びることを望んでない、むしろ立ち返って生きることを望む、これで一貫してます。第2ペテロの3章の9節に、主はかえって私たちに対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと言ってます。神が滅ぼさなきゃいけないときは強いられて滅ぼしてます。一番したくない最後の手段なんです。罪を犯したらそのものは死ぬという法則を神でさえ変えることはできません。ね、神は全能だったらね、罪許してね、そのなんか罪って言ったってなかったもののようにすればいいじゃないとかね、それはできないんです神にも。なんでかって言ったら神の性質に反するからなんです。どうですか、凶悪犯がなかったことにされたらどうですか、釈放されてそのまま。今ね東京拘置所にいますよ、たくさん死刑を待っている人たちが、まあ、冤罪だったらねほらもちろん行動しに起こさなきゃいけないけど、本当に悪いことしてるものをないようにしたらどうですか、みんな怒るでしょ。いや、そういいんじゃない、別に。いや、そんなこと言ったらね被害者の気持ち全然なってないよ、とんでもないでしょ。まあ、なんか朝原証拠をね挙げたらそればっかりだった。でも分かりやすいな、朝原証拠今ね小菅から出たらどうですか、
まずいでしょ。
神はなおさらのことなんですよ。神は罪を犯した者は死ななければならない、これは変えることがおできになれない、清く正しい方だから、だから神は忍耐をしておられます。その人が悔い改めて生きることができるようにしてくださる。で、地獄は聖書にはっきりと書かれてます。地獄はあると私は信じてます。神が言われてるから。でね、地獄って何かって言ったら、地の中にある獄屋でしょ。まあ文字通りですよね。刑務所。言い換えると永遠の無期懲役の獄屋です。永遠に閉じ込められているところです。で、マタイの25章の44、41節によると、悪魔とその使いのために用意された永遠の火と書いてあります。神は悪魔とその手下である悪霊っていうか堕落した天使のために地獄を用意して、そこで永遠にこの閉じ込めるために神がお作りになったんです。人間のために作ったんじゃないんです。ところが悪魔は道連れにするために、騙してエバを騙したと同じように、騙して偽りを信じるようにさせて、そして悪魔の言っていることに従って偽りを信じるように従って、そして神を意図的に拒んで、もういいです結構ですって言ってる人が自ら主体的に入っていくところなんです。神は慈悲深く良い方です。で、ローマの2章には神の慈悲深さが人を悔い改めに導くと書いてます。ところが高慢になって、私は悪いことしてない、私は何も特にって言って、人は裁くけど周りのことは言ってるけれども、自分が罪を犯したってことをやらなくて、神の怒りを積み上げてるって書いてます。そして自らの意思によって地獄に行くことになるんですね。多くの人があまりにも福音を拒むことによって、それをその選択をして行ってしまっています。で、24節見てください。しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。人間が間違っている考えの一つ、先ほども話しました、善行は積み上げることができるって思ってるんです。例えばね、よくやらない、この1年間なんか海外旅行のバケーションに行くから、もう一生懸命働いてね、貯金してね、うわーって貯金した後で、もう羽目を外して遊ぶわーって感じになって、それでまあバケーションでね、お金をお金使うと、人間って同じようにたくさん正しいことをしていれば、後で悪いことをしても、まあ、前にやった善行という貯金があるから大丈夫だよねって、こう引き出そうとしてね、良い行いを。でもこれって実際の司法裁判所ではありえません。よく考えてください。今まですんごい正しいことをやってて、本当に正しいことをやってた人が殺人罪を犯したとします。でも今社会でよくありますよね、そういうことがね。今本当にこんなにいい子だったのにっていう子が殺人罪を犯すじゃないですか、無差別殺人とか。でその時にね、裁判に出た時に帳消しにしてもらえますか。ダメでしょ、殺人をしたんですよ。それに従って裁かれます。で、司法においてありえない話を私たちは神様の前では何かできると思っちゃうんですね。どんなに正しいことを行っていたとしても、神 を認めないで、罪を認めないのであれば、全部今までのしたことっていうのは帳消しにされるんです。情状酌量の余地はないです。ですから不公平ではないかって神のことを話すときに感じるんですね。今まですっごい悪いことをしていた人が、もう人生でずっと悪いことをしていた人が、もう本当に神様の前に出て、お許しください、本当に私は罪人です、そしたらもう全部なかったようにされるんですよ。プシューって消されるんですよ。デリートされるわけ。今まで正しいって自分で思ってたのかな、ブワーってやってて、それで、いや俺は神を知らないよって言って悪いことして、それ全部今正しいこと全部消されちゃうんですよ。で、正しい、これっておかしいでしょって思う。そのことをちゃんと神様は分かってて、25節で、次の節で、あなた方は主の態度は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、あなたの、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなたの態度ではないか。今の態度が大事なんですよ。今はどうなのかが大事なんですよ。さっきの話、人間関係と同じでしょ、ね、人間関係するときに、私ね、こういうことやって、ああいうことやって、こういうことやって、ああいうことやって、これちゃんとやってるでしょっつって、その人の認めないで、あんたバカとかっつったらふざけんなって話になるじゃないですか。だから神様の前で、私はこういうことやって、こういうことやって、こういうことやって、だからあなたはいりませんって言ったら、それは神様裁きますよ。そうでしょ、関係なんです、関係なんです、態度なんです。今の態度がどうなのかっていうことを神様言ってから、それについて公正なんですよ、正しいんですよ、公平に神様を取り扱っておられるわけなんです。だから教会でね、ぜひ覚えていてください。めっちゃめちゃ評判の悪い人がここに来たとします。まあ世の中でね、評判の悪い人、皆さん頭に浮かべてくださいね。教会に来たとします。で、僕牧師だからかな、分かんないけれども、でも皆さんもそう、大歓迎ですよ。もうようこそいらっしゃいました、よく来ましたねですよ。そうでしょ、その人が神様の前に出たい、神様の話を聞きたい、真理って何か求めてる、大歓迎なんですよ。けれども、今までなんかいいことしたとかね、なんか一生懸命人にもよくていろんなことやってね、そういう人がね、なんかちょっとあの誰かに連れて来られて誘してきてさ、キリストだ、知らないよって言ったら、そしたら、いやそんなに嫌いだったらもう来なくていいですよ、ですよ、本当に。いや無理やりじゃないからね。これがさっき言った、どんなに悪いものでも悔い改めてるならば神は受け入れてくださって、そしてどんなにいいことしたって言ってる人でも、今そういう態度であれば受け入れられないということであります。もうお分かりになったと思います。私たちが神から何を求められているのか、御箇所の6章の8節にこう書いてあります。主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではない、歩むことではないか。どれだけ自分がしてるっていう話じゃないんです。安心してください。なんか私聖書がわからなかったら、なんかイエス様信じられないし洗礼も受けられないかもしれない、じゃないんですね。違いますね。その前に何て書いてあるかって言ったら、何を主の前に持っていこうか、全焼の生贄か、ね、幾万の羊か、幾千の羊か、幾万の油を喜ばれるだろうか、ね、犠牲の話をしてるんだけど、それじゃないよって。ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが 愛しておられることを感謝いたします。どうしようもないものなんですけど、本当に罪を犯したものでございますが、なぜかここにあなたの前に来れていることを不思議に思います。天の御座にはあなたの御子イエス様の血が流されて清められていることを感謝いたします。真っ黒だった自分が、真っ黒な自分がイエス様の血で真っ白にされている、羊毛のように真っ白にされていることを覚えます。主よ、まだ自分の義によって、自分の正しさによって生きていた人がこの中でおられるならば、どうかその方にイエス様が正しい方であって自分は罪人であることを知ることができるようにしてください。お願いいたします。へりくだることができますように、悔い改めることができますように、あなたの前に出る勇気を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。今ここで心を決めていくことができるようにどうか導いてください。この礼拝が終わっても他のクリスチャンに、他の人たちに、自分が罪人だということを言い表すことができるように、あなたの前で祈ることができるようにどうかしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アメン。